駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやデータを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは教授のグリーンティーと、
うがまた
学生のオネストです。
はい。
どうしたんです
か？じ
ゃあ待って
ください。他の番組ですよね。
そうですね。学生とか教授とかって他の番組ですよね。
そうでしたっけ？そうでしたっけ？
そう、なんかそんな感じがします。
私今日は教授だと思ってました。
あ、教授です。
はい。はい、教授です。ということでね、はい、まあ、11月20日配信ですか？
はい。
ね、
はい、
私や司会の時には何かが起こると。ということで。
毎回
無茶ぶりやわ。本当にあれだわ。
はい。
変な声しか出せんかったわ。
聞いてる人びっくりしますからね。はい、なんだこの回みたいな感じになりますからね。
ということでね、お送りしますけれども。
はいはい。
はいはい。なんかね、さっきちらっとね、ニュースをちらちら見ていたらですね、幼い頃にこう、ケイドロっていう遊びをやったことがある。
ありますね。
あれなんですけど、まあ、鬼ごっこの一種で、警察役と犯人役みたいな、うん、まあ、泥棒かな、
うん、
に分けて捕まえて牢屋に押し込むみたいな。
ありますね。
ゲームだったと思うんですけど、うん、それを専用にやるおもちゃが発売されたっていう。
ああ、なんか聞いたことあります。
ありましたね。
うんうん、
おもちゃ、
はい、おもちゃ。
その名も、ケイドレーダーっていうね。
ああ、聞いたことあります。
なんですけど。
初めて聞きましたね。
なんか、警察側が、まあ、警察側と泥棒側でそれぞれなんかこう、ID を入力できるようになっていて、な電波で相手の位置を知ることができるとか、レーダー的な機能がついてる。
ああ。
いうことで。
ドラえもん出てきそうなね、ゲームですね、もう。
ててててん。
ケイドレーダーみたいな感じですよね。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。
何言ってるか分かんない。
やっていただいてありがとうございます。
一応ぼかした感じで言いましたけど。はい。というような感じでよ。
それはすごいですよね。
非常にカオスな、ね、様子を最初から示している今回ですけど。
ね、なんで、どうしたの？
ノリに乗ってますけど大丈夫ですか？グリーンティーさん。
まあ、たまにはいいかななんて思いますね。
ほら、はい、この前、ね、テンション高くって言ったからね。
うん。言ったっけ、そんなこと。
ほら、
基礎英語的なってことね。まあ、でも基礎英語的っていうわけではないですね。
そうではないですね。
そうですね。違います。違う悪ノリでしたね、これね。
はい。
はい。
ということで、早速ね、グリーンティー司会の、なんか何を言おうとしたんだっけ、今。違うわ。今、かけなしタイムズの方言おうとしたんですね。かけなしタイムズの方ですね。はい。馬場さんが担当でございますが、
はい。
どういった内容で、今回は楽しませていただけるんでしょうか。
半日でもですね。
そうですか。半日でも。
ちょっと待ってください。どうしたんですか、二人とも。
ちょっとおかしいですけど。
どうしたんですか、今日。
ちょっとおかしいですけど。
はい。
続けますよ。
あ、どうぞ。
まあ、要は半日でも、まあ、結構すごかったんですよね。10月中旬から、中旬にかけて、
うん。ニュースとして結構出てますよね。うん。
で、まあね、23とかなった日でも、うん、各地で起こすよっていう予言があって、実は起きてきてるわけですよ。
うん、うん。
で、まあでも対策が取られてるんで、一応そんなすごいことにならずに、鎮圧できてると。
うん。うん、
はい。
ただじゃあね、このまま、何にもなくね、こう、デモが終わって収束するのかって言ったらね、ちょっと実はそういうことでもないらしいと。
あ、そうなの。
今度、奴らは違う手に出てきたと。
出てきた。
違う手を使ってきたと。
おう。
その名もですね、アイドル作戦ですね。
はい、アイドル作戦
な、何ですかそれ。
アイドルですか。
アイドルをね。
アイドル
使っていこうよっていう。
AKB とかそういうアイドル
です
か？
そうですね。日本人といえばなんかこう、オタクみたいなイメージが結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり、今で言う AKB48 とかですね。
うん。
まあ多分すごい人気だし、まあジャニーズもきっと人気なんですけど、うんうん、そういうのってやっぱりこう、中国とか香港とか台湾みたいな、ああいう地方の都市みたいなところにも、割と人気らしいんですよ、聞いた話。
はいはいはいはい。
で、やっぱり向こうの人たちも、そのアイドルっていうものに対して、感情っていうか、なんでしょうね、関心があると。
なるほど。
いうところで、今回その手を使ってきたかと。
なるほどね。
具体的にはコーナーに入った時にちょっと、
その楽しみ。
はい。開けてみようかなと思います。
はい。
なんていうか、あれですね、反日デモとアイドルっていうのは全くこう関係ない。
こう、アメとムチみたいなね。
確かにね。
なんか。アメとムチも違うか。
なんか両極端な気がします
けど、ね、やり方変えてきたかっていう思い
を。そうですよね。やり方変えるにも程があるっていう感じですけど。ね、まあちょっと楽しみに、ね、本編を楽しみにしていきたいと思います。
はい、
さて、続きまして、イラバタカオスのホネストくんですけども。
はい。
これははい、どんな内容で。今日はカオスな感じにしてくれるんでしょうか。
井戸端カオス司会のホネストです。
はい。
ということで、今日は、アタック25風にちょっと行ってみようかなと思いますけれども。
ほう。
今日は何の日ということでですね、まあ今日本日11月20日に、設立した会社を一つ、取り上げていこうかなと。で、会社の名前はですね、お二人にもまだ言ってません。
はい。
ぜひ、井戸端カオス入った時にですね、クイズ形式で当てていただこうかなと思ってますので。
アタックチャンスというわけですね。
え、アタックチャンスで。
はい。
ぜひ、ちょっと当てていただいて。
大丈夫なのか。
その会社、あ、簡単ですよ。すごい簡単。
当たるのはいいんだけどさ、井戸端カオスとしてさ、いけるのかどうかっていうの
は。いけます、いけます。
これは、我々は乗れるのかどうかっていう、ね、不安はちょっとあるんですけど。
これは大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？面白い、面白い名前の会社とか。
あ、違います、違います。すごく有名な会社なので。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほど。
会社について、皆さんがね、大好きな会社だと思いますので。
ああ、そうなんですか。
はい。ちょっと、まずクイズから入って、
はい。
いいのかなというふうに思っております。はい。
はい。まあ、この、井戸端カオスに関しては、学生のホネスト君を私が後から評価するということにな
ります。嘘。なんでなんで、ちょっと待ってください。番組が違います、だから。
負荷の場合は、
ちょっとオフエアっていうこと
で、ちょっと待ってください。負荷の場合オフエアだったら、誰も負荷って分かんないじゃないですか、それ。
井戸端カオスなしみたいな。
はい、ということで、早速では、かけられタイムズから行きましょうか。
はい。
かけられタイムズ。
はい、というわけでね、反日デモの次に何が起こるのかというね、タイトルで、今日はね、お送りしていきたいんですけれども。
うん。
いただきましたね。
突然なんだけど。
はいはい。
アイドルについて興味あるかな？
ありますよ。
もちろん。
どうしたなんで、
ちょっと待って。厳しいわ。ちょっと待って。厳しいよ。さっきの打ち合わせ通りにいかないわ。
ちょっと待ってください。なんかみんなテンションが深夜の、なんか、海外の通販番組みたいな。
ノリでなんとかしたいみたいなね。
そうね。
うん、まあ、じゃあちょっとね、イントロダクションから、はい、行きたいんですけども
。はい、もう一回ね。はい。
ね、尖閣諸島の領土問題って言ったらあれなんですけど、尖閣諸島はまあ元からね、日本の領土だっていうことなんですが、
はい。
まあそこで中国側が、いや、うちらの領土だよってことを言い出したことで、ちょっと揉め合いになったじゃないですか。
うん。
うん。で、まあそれから反日でもね、10月中旬、下旬を中心に起きて、現在は収束していると。うん、まあ言って、まあいきなりポンって出てくるかわかんないんですが、まあ一旦落ち着いてきたというところで、
はい。
まあ、これについての報道は皆さんはよくご存知というか、
そうですね。
そうですね。
なんか。出るたびに反日デモが、みたいな時はありましたよね、はい、10月の中旬に。
反日デモもありましたしね、その前に。
だいぶね、
なんか、うん、
大規模な。
レアアースだ
し、はい、レアアース止めっこみたいなね、
うん。
まあ、レアアース使わなくても作れれば一番いいんですけども、
う
ん。
まあね、それもなかなか中国に頼らないとっていうところがあるの。
そうなんですよね。
うん。
ね
うん、
まあそこで、
はい、
反日デモというのはどういうものかというと、うん、政府は割とその確かにこう火種を作ったりはしますが、
うんうん、
実際は学生たちが、まあ学生と一般人の人たちがこう一緒になってデモ隊を形成して、まあ例えば日本車がそこにあったら日本車をひっくり返したりだとか、あと日本料理店とか、あとそのパナソニックとか、あとはイオンとか、伊勢丹とかもそうですかね。多分中国にもある、あるんですよ。そういったところとかを襲撃するっていうような可能性もあるわけですよ。
そう
ね。で、日本人がやってるような店をね。実際それオーナーが日本なだけで、やってる販売員たちは全員中国人であるにもかかわらず、彼らは突っ込んでいくみたいな。警備員も中国人であるにもかかわらず、どけどけと言って、押しのけたりするとか、
うんうんうん、
なんか内部で分裂してるようなね。
うん。なるほど。
紛争してるんじゃないかって思えちゃうような部分もあるんですけども、うん、
はい。
まあそういう荒々しいところを見てね、もう我々ちょっと正直、手も打つ必要もないし、 正直ほっといていいかなと思うんですよ、それに対しては。
ほうほう。
うん。まあ、目をつぶろうと。うん。まあ、勝手にやっててくれと。まあ、そっちの領土だし。
うん。
ね、そっちで何やっててもまあ、いいよと。うん、まあ、一つ困るとしたら、そっちに展開してる日本の、その、民間企業の、
うん、
まあ、いろんな会社がそこに展開してるんであれば、それがちょっと危険になるっていうのを、ちょっと政府の人が守ってくれたりとか、保証したりとかっていうことが必要かなとは思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、それ以外に関しては、我々国民自体がいちいちこう、そんなことにいちいち腹を立てていても、キリがないっていうのはあるんで、
うん、
まあ、一旦ちょっとね、置いとこうぜっていう話であると思うんですよね。
はい、
ただ、インターネットっていうのはね、世界中、地球でどこでも見れるわけですよ。
はい。
で、まあ、話しちゃうと、痛いニュースっていうね、割とその2チャンネルとか、ニュースとかを取り扱うポータルサイトがあるんですけども、うん、
はいはいはい。
まあそこで一つ面白そうなのがあったのでね、つまんでみようかなと。
はい、ほうほうほう。
まあタイトルは、
はい。
日本の人気アイドルグループが、尖閣は中国の領土と主張、中国史報じるというね。
ほう。
まあなんか一見すると、あれ日本のなんか人気アイドルグループが中国の味方してんのかみたいな。
はいはいはい。
びっくりするじゃないですか。
そうね。
よく見るとですね。
はいはい。
記事によると、このエンジェルガールズ、はい、エンジェルガール。
エンジェルガール。
エンジェルガール。
はい。誰ですか？
ね、この3人が、まあ、要は、
はい、
中国の尖閣諸島を守ると。尖閣諸島って向こうでは、うん、釣る魚島という漢字読みですね。
うん。魚釣り島って言われ
てる。魚釣り島。うん、魚釣り島。まあ、多分向こう、発音は多分違うんでしょうけど、
うん、
漢字的にはそういうふうに書かれてるんですけど、それを守るみたいなね。
うん。
っていう背景のところに、なんかこう、ミリタリー的なファッションでこう、
出てますね。
ドヤ顔してる3人組が
んです。ああ、これですね。
はい。これか。
写真を見ましたか？
見ました。
今見てますね。
まあそれ、ちょっとリスナーの方々もね、ちょっと家に帰って痛いニュース検索してもらっていくと、
うん、
多分この記事結構上がってきてると思うので、
はいはいはい、ちょっといろいろおかしな点がありますね。
こういうところがまずいっぱいありますよ。
ちょっとあの、誰ですかこの3人。
見たことない
です。ホネストさんすごいあれ、よく知ってるはず。はいはい、
ああそうですね。僕は結構日本でね、いるアイドル、まあ、有名なところは結構知ってるはずなんですけど、
うん、
日本の人気アイドルグループ、エンジェルガール、誰やねん、これ。
で、ちょっとおかしいと思うな、これ3人ってことは複数いるわけなのに、エンジェルガールズじゃないっていうね。
あれだろうね。じゃない。違う違う、あれだよ。3人一つになって、1人前っていう、まあ、昔深夜でやってた3分の1ガールみたいな。そういうことなんじゃない？え、知らないかな？三分の
一。ですかね。
ああ、三分の一ギャルで知ってる。俺知ってるわ。
深夜番組でね。若い女。
やってたやつね。
そうそう。若い女の子たちが、まだ一人前じゃないから、三人で一人前、私たちは三人で何かを達成して一人前なんだ、みたいな番組をやってた。
ただそれとは、それとは違うんじゃないの？
まあね、それぐらい、うん、うままさんが知らないぐらいの3分の1ガールを知ってるのに、うん、私がこのエンジェルガールを知らないということは、人気じゃないってことですよ。
うん、そうですよね、これ。
まあでもね、このスレッド見てもらうと、割とこう、乗り気でですね、みんな。この領土のね、関してのアイドルってことで、領土と呼ぼうみたいなこと書かれてたりとかね。
うまいこと言うな。
うまいこと
言
う。
うまいか？
これをこう、あたかも知っていたかみたいな感じのレースがね、有名になっちゃって、嘘だろとか、エンジェルガールがみたいな、
書いてて。書いてありますね。
すごい乗り気なんですよね。
でも、面白いスレッドがあるんですけど、この世界には2つの日本があるようだな。
確かに、これはね、僕が紹介したサイトから飛べるところもそうなんですけど、まあ、そのスレッドの方から行くと、割と他にも、チャイナデイリーというね、ポータルサイトみたいなのがあるんですよ、中国。
はいはいはい。はいはい、
そこにも、日本のオタクの女神みたいな風にして、このエンジェルガールっていうのは呼ばれてて、まあ、記事を日本翻訳するじゃないですか、Google Chrome のね、翻訳機能を使って。
はいはいはい。
そうですね、どうやら、なんとか世論調査の結果、AKB48 とか、沢尻エリカとか、ベッキーとか、
はいはい、
堀北真希とか、佐々木希とか、ウェイトアイとかそういうのを除いて、 トップ1位に輝いたみたいな。
どういう、待ってください。
ことを書いてあるんですよ。
待ってください。待ってください。どこに聞いたんですか？
世論調査。
世論調査どこだよっていうのあるんだけど。日本の男性と女性の家にの世論調査って書いてあるんで、日本での世論調査っていうことでしょうね。まあ、そのパラレルワールドによると。
パラレルワールド。日本に聞いたってことか。
はい、これなんか下の方に制服着た写真とかもありますね。
ありますね。
ありますね。ただ、見覚えはないというか。
見覚え全くないですね。
待ってください。今、大爆笑したのがもう一つあるんですけど、
はいはいはい、
どうぞ。この痛いニュースの一番下の、パワードバイライブドアで、本を紹介してる部分があるんです
けど。ああ、ありますね。
この本のところが、パラレルワールドなんですけど。
あ、ナイスですね。パラレルワールド、11次元の宇宙から超空間へって書いてありますね。
日本放送協会の出版ですね。
ちょっと待ってください。これ、うまいね、みんなやることがね。
やっぱりアマゾンでこの本買っちゃったりするわけです。
買っちゃうんでしょうね、
きっと。ぬぬと。中国でこの話で日本でもあるみたいな。あれ、パラレルワールドが日本にもあるのかみたいなね。
いやー、これはね、
そういうところに持っていくかもしれない。
もう最近本当にお腹を抱えて笑ったことのない日本の方々、これを聞いてる方々は、ぜひね、痛いニュースで、ちょっと、調べてみてください。
これはすごいわ。
ちょうど11月20日なので、1ヶ月近く前の記事にはなっちゃうんですけど。
そうですね。
まあ、その、見たいニュース行って、その、サイト内検索してもらえばパッと出てくるので。
そうですね。エンジェルガールっていう、エンジェルの綴りはもう皆さん分かってると思いますけど、普通の天使のね、エンジェル、うん、A-N-G-E-L。で、ガールは G-I-R-L。で、検索すると多分、出てくるかなと思
います。いや、まあ、エンジェルガールで今ね、調べて、カタカナとかで調べてみたんですけど、
はい。
競馬の競走馬しか出てこないですね。
エンジェルガール来た！エンジェルガール来た！さあ、このまま行くか、エンジェルガールみたいな感じってことですか？
そうですね。
いやー、これね、どうなんでしょう。これの、まず飛ぶサイトの話なんですけど、まあ、どうやらですね、香港を拠点にした衛星放送事業を手掛けるフェニックス TV というね、
うん。
なんかどうやらテレビ局的な何かがあるらしい。
あ、それも知らないんです。
その傘下の企業の一つがこのポータルサイトを運用してるよっていう。ちょっと今調べてパワッと出てきたんですけど、そのサイトのによると、どうやらこういうことを調査してね、この例えばブログ作ったら4時間で60万アクセスだとかそういうこと書いてあるわけですよ。
なるほど。
ね。まあここネットを使って、でまあ実際これ日本人とは書いてないので、例えば中国人だけど日本でこんなに人気だったよっていうことにするのかもしれないですし、うん、まだその一人一人のプロフィールとかあんまり明らかになってないので、あれなんですけども。
誰
ひょっとすると展開してくるかもしれないですよ、これ。来日というか。
エンジェルガール？
エンジェルガール。
あのエンジェルガールが、エムステに登場みたいな。
そうそう。あたかもなんかもうみんな知ってたみたいな。あえてネタとしてこう取り扱うみたいな。
来週のエムステはみたいな。
そうそうそう。一番上に出てくるね。あの、エンジェルガールみたいな。
よくわかんないんだけど。
いやでも、それを。
ピーニングとかでも1位これ、これが出てくる。
いや、それはあんまり面白がりすぎると逆に洗脳される気がするな。
そうですね。
うん。
この間話したね、その、情弱というような、ね、人たち、っていう人たち、多分そういう人たち、騙したいって気持ちもあるんでしょうね。
うん。
ところでね。
それはあるかもね。なんかもう、日本なんてね、もうこれ今流行りだよって言われたら、そう、どんどん乗ってっちゃうとこある
かもしれない。待ってください。でも、この流行りには乗っちゃダメでしょ
う、ね、いや、そりゃそうなんだけどね、いわゆる、情弱って、前言ってたようなね、はい、言われるような人たちがいるとすれば、
ま
あ、ね、まあ、下手ありえない話ではない。
本当に M ステのね、うん、まあ、ミュージックステーション、アルバムランキング、ナンバーワン、エンジェルガール、尖閣諸島は我々のもの、みたいな。ことになりかねないってことです。
どういう歌になるんだろう。
若干さ、この中国の、ね、魚釣り島を守るっていう、なんか後ろにこう旗的なものは、うん、貼ってあるじゃないですか。
貼ってありますね。
なんか色合いが Google っぽいっていう、なんかね。
Google っぽいですね。
青と赤がなんか Google カラーにな
った。なんだこれっていうね。
なんですね。歌詞とかも釣りたかった、みたいなことにな
ってる。待ってください。もうそれ完全に AKB のパジック。
釣りたかった
釣りたかった。魚をね。
釣りたかったって。
釣りに行こうよって。 尖閣諸島で釣ろうよっていう。
待
って、
それなんか2チャンネルとかでも流行りそうな感じ。
待ってください。釣りたかったっていう歌、出さないでください、まず。
それから SOS でもミュージックシングル1で撮るんでしょ、だってシナリオ的に。
中国、尖閣諸島は中国のもの、ナンバーワン、みたいな。
釣りたかった。
釣りたかったじゃない。
ナンバー2でやっと AKB でしょ。
うん。AKB じゃない。AKB も、じゃあ、秋元さんが、あれだよ。あの、SNK48 みたいな、尖閣48みたいなの作ればいいんじゃないの。
ああ、なるほどね。日本独自でも作ると。
尖閣諸島48。うん。それで釣りたかったを被せた
から。カバーするんだ。
そうそうそう。
カバーあるもん出すんだ。
しかしこれ目的が何かっていうのがね、全く見えてこないっていう。
そうだね。う
ん、この記事自体は、その、香港とか中国のね、サイトなので、うん、それを見る人向けに書いてるわけですよ。日本人向けじゃないわけですよ。
ああ、ってことは。
つまり、まあ、うちらに見られたらまずいんだけれども、うん、まあ、現地の人たちが見たときに、日本人で、こう、カリスマ的な人気を誇る女性アイドルユニットが主張してるんだから、うん、日本人もきっと、なんか、味方してくれるだろうみたいな。
ああ、なるほど。
うちらは間違ってないんだ、みたいな。
ああ、そういうことね。
ひょっとすると、うん、あの中国も多分日本のアニメ好きだと思うんですよ。
うんうんうんうん。
ね。なので、例えばその日本人のオタクっていう呼ばれてるような人たちと何らかのその、こうシンクロする部分があるのかもしれないと。
なるほどね。
一緒にネットしたりとかしてて。で、実際、あの、ダウンロードサイトとか日本だと厳しいですけど、あっちだと割と緩かったりして、日本のそのアニメとかが丸ごとごそっとダウンロードしたり。できたりするわけで、
うん、
そういうところは例えばこの日本のオタクの人たちもそれを利用したりしてるわけなので、うん、お互いこうイーチアザーね、
うん、イーチアザー好きだ
ね、
イーチアザ
ーで、お互いにこうなんかギブアンドテイクしてるんじゃないかっていう、
うん、
そういう流れの中で日本のオタクが、まあ、こういうことを味方してくれたよみたいなことにすれば、まあなんでしょうね、民意というか、
そうか、そういうところ操作しようとしてる
んだ、うん、
いや、まあ、それは確かにある
から。あれだよね。向こうは、あの、情報統制してるから、Google とかも撤退したんだよね、確かね、中国って。
そうですね。したした。そうだし、あと、例えば Yahoo みたいなもので検索してもフィルターがかかるらしいですね。
うん。
尖閣諸島とか調べると出てこないとか。
うん。
割と厳しくキーワードがね、あの、絞らされてて、政府にこう、もうマイナスなイメージを与えるようなキーワードは一切検索でヒットしないようにさせてるみたいな話は聞いたことありますけど。ただ、でもツイッターとかは、あの、できてないみたいで、フィルター。
ああ、そうなんだ。
割と向こうの人たちツイートしたりしてるらしいんですよ。
うんうん、一応なんか中国の国内からも、抜け出せるような仕組みっていうのはあるんです、らしいんですよね。
うん、
あの、なんか VPN っていうのをね、貼って、はいはい、でそうすると中身は全部暗号化される、うん。外から一切見られないような通信形態になるんで、
はいはい、
それでアメリカのサーバー経由で、みたいなことはできる。
うんうん、
ああ、なるほどね。
それで外の情報見られたりはできるらしいんですけど、やっぱり大多数の人たちは中国国内で、あれですよ、
うん、
情報統制されてるはずですよ、これは。
でも、
偉いことですね。
なんかさ、この、あれ、まあ、言っちゃあれだけど、このエンジェルガールですか、
はい、
後ろに貼ってある旗の日本語のあの日本の文字もさ、よくあの中国で生産した時になんか、え、さとち逆じゃねみたいな時の日本の文字な感じするしさ、完全にこれ、あの、何、フォントが整ってないっていうの。
整ってないね、これね。
急いで、うん、急いで作った感じはしますね。
なんか品質の悪いひらがなだよね、これ。
そうそう。だから、うん、日本の印刷物じゃないのは一目瞭然だし、
うんうんうん、昔のゴシック体、明朝体みたいな。
そうそうそう。
昔のフォント使ってるのはもう、
丸見え。だから、もうなんか、中国の国っていう、下に書いてある国っていう字もなんか昔の国だし、
うん。
なんかね、
よく、まあ、その国要素はいっぱいありますよね。
うん、安っぽい感じがね。
でもさ、ほら、私この前 K-POP のね、だいぶ何回か前に K-POP の
話
しましたけど、はい、
からとかね、少女時代。まあ、少女時代とかも本当になんか、足が綺麗なお姉さんたちがこう踊って、うん、わーって言って日本がこう食いついたじゃない、
うん、
あのね、このファッションね、多分少女時代をなんか彷彿とさせてるような気がしなくはないんだよね。
あ、こんなファッションしてんの？
あの結構、あの、タイトめな、なんか。
足は結構露出してますよね。
そう。なんか短めのパンツに、まあ上もなんかこう、ちょっと制服チックなもの着て、うん、っていうやつがあるんですよ。
はいはい。
あの、少女時代の PV とかにも。
いや、この藁の上にいるっていうのは何か理由があるのかな？
あの、殻と藁をかけてる。
え？
そんなバカな。
あ、違いますね。いや、藁はあれじゃない？なんか、こういう、その、軍事的なところの、なんか、イメージを彷彿と
させる。野外に。
でも、藁ってなくね？牧場の朝みたいな。
いや、でも多分足をこうやってがっつり露出して、なんか綺麗なお姉さんたちが3人みたいなのは、多分そういう、今日本で少女時代流行ってるからそれに乗っかろうっていうのがもう丸見えだよね、なんか。
まあ、でも日本人の考えることではないっていうのは明らかな感じですよね。
知らないもん、エンジェルが、
うん。割と韓国のアイドルって日本にこう、受け入れられたりしてますけど、中国ってあまりアイドルっていうのはないんでしょうかね、うん、そういう。
いや、中国もね、ありますよ。
中国のアイドルで有名なのなんかいる？
中国ではないか。でも台湾のアイドルとかは、結構あの、ニコニコ動画とかで、あの、載ってたりします
ね。あ、めちゃくちゃ歌が上手い人が、
うん、そうそうそう、
ヨーロッパとか、あの、
はいはいはい、
アメリカとかで人気になるっていうのはたまにありますよね。歌だけ光るみたいな感じで、う
ん。いや、だから、あの、別に、まあ中国が、ね、別に、悪いわけじゃもちろんないので、
うん、
あの中国がいないとやってきてない部分はもちろん日本にもあると思うので、
うん、
まあ、中国を完全に批判するのは、まあ、我々としてはおかしいと思うん
です。まあ批判してないですよ、多分。
批判はしてない。
それは、
うん、
批判してる人もいるじゃない、やっぱり、
うん、
中には。だから、まあそれはどうかとは思うんですが、だからその中国のアイドルも別に日本に入ってきてないわけじゃないし、
うん、
あのただ韓国ほど、こう、メディアが取り上げてない。
なるほどね。
だけなのかな、
うん。割と映画とかはね、中国の映画
そうね。入ってきてるしね。
そうね。
し、
うん。
うん。まあね、なんでしょう。これなんかもう単発のネタではあるんですが、
うん、
ちょっとインパクトが強すぎたんでね、ちょっと取り上げてみたんですけど、まあ今度はね、まあこう、反日デモっていうような形でやるよりかは、こういう方が、こう、うちらにとっては面白い、面白いっていう
か。そうですね。
そうですね。
見てて、見てて、こう、微笑ましいというか。
微笑ましいというか、なんていうか。
なんかやってることはチープだなと思いつつ、
確かに、
ね。高みの見物させてもらうわ、みたいな感じでいいかもしれないんですけど。
いやー、これ、かけらじの、ね、サーバーじゃないけど、攻撃来たらどうしますか、これ。
それは嫌ですね。でも、まあでも、別にこのエンジェルガールが悪いわけじゃないと思うんで。
いや、これエンジェルガールって本当にさ、活動するのかっていうところからもう
すぐ。いや、だから活動するんだったらちょっと注目はしてみたいよね。
そうだ
な。そうだな。でも、まあ、すでに5月くらいから活動してるってことになってるらしいんですよね、この記事を見る限り。で、世論調査ではもうすでに、あれなんです、ね。
日本で。
で、なんか他にも日本の公式サイトあるけど、それはなんかアクセスが。多すぎたんで閉鎖しましたみたいな、よくわかんないことです
ね。
下の方に翻訳すると出てくるんですけど。なんかまあ嘘、都合のいいことは嘘にして、なんかこうね、まあ嘘、いや、まあ全部嘘なんですけど。
全部嘘ですね、これね。
全部嘘なんですけど。本当のことは一つもないのが面白いんですよ、この記事。エイプリルフールみたいなね。
そうね。あれ、
エイプリルフールの、ね、ネタとかでよくありそうな。
ね、ちょっと。
この面白さはちょっと見ていただかないと伝わらない部分もある。
ぜひ聞いてる皆さん、もし、あの、あれですね。電車の中とかで聞いてたらこれまずいかもしれないですね。笑っちゃってね。
あのスマートフォンとか使ってる、
ね、う
ん、
そう、スマートフォン使ってる人、ぜひね、これ聞いてる最中にあの、うん、ね、
サイト一緒に開いてもらって、下の方とか見てもらって、
ね、うちらの、ちょっとね。
うちらもこれ読みながら今ね、やってたんで、多分、一緒に笑えるんじゃないかと。
まあ、でも、電車の中で笑ってると、なんか周りから白い目に見られるんで、
うん、
まあ、そこだけはちょっとね、注意していただいて。
まあそうですね、うん。今年流行りのエンジェルガールについてね。
ね、もしかしたら紅白出るんじゃないですか。はい、
そうすると、あれだね、流行り物通信簿でも取り上げなきゃダメだね、これ、ね。
いや、取り上げていただければね。
真っ先に取り上げる
べきですよ。
だって日本一だもんだって、これ。
そうだよ。
日本一のアイドル。
だからね。
そうそうそう。
もう知ってる、知らない人いないよっていう
か。日本で知らない人がいたらおかしい。
国民的アイドルですから。
ちょっと待ってください。まあ、私はちょっと、もうちょっと見守りますよ、これは。
見守ります。冷ややかに。なんかこれで、そのままもう、後から何もないって、逆になんかちょっと、あれみたいなね。
なんかちょっと寂しい感じ。
せっかくこんなに、頑張ったのに。 頑張ったのにというか、記事、
完全上から目線ですけどね、
頑張った。
そりゃそうなりますよ、この出来だと。素人でもできますからね、この程度なら。
多分ね、こういうポスター作るんだったら僕の方がうまいような気が
する。うまいよね。
それらしくすればいいのにと思うんです、うん。記事の内容の書き方にしても。
ね。
もっとなんか徐々に人気が出てきたとかね。ね。すれば、なんか1位とかね。なんか、リアリティがないですよね。
うん。
4位とか3位とかにしとけばいいのに。
ね、1位だもん
ね。1位
はね。1位。1位ですよ。
いやいや。
これ、誰がね、こう向こうの人で、本当なんだとかってなるんだろうっていうのもちょっと気になりますけどね。
そうですね。ワールドワイドな、じゃあ情報弱者みたいな形になってくるのかもしれませんか。
あ、わかんないです。我々3人がただ情報弱者なだけかもしれない。
逆にね。
実は、逆に。そう。すごいことなのかもしれない。
わかんないよ。これ聞いてる人、え？エンジェルガールでしょ？知ってるよみたいな感じになる。
それこそなんかもう怖いですね。
怖いですね。取り囲まれちゃいますね。
やめましょう。ないです、それは。
はい。それがあったら、まあ、世にも奇妙な物語みたいな。
ね。
なるほど。ですね。はい。
はい。ということで、はい、今日は以上です。
はい。以上だったかもしれない。皆さん、こんにちは。井戸端カオス司会のホネストです。
こんにちは。
はい。ということでですね、はい、今日は、アタック25形式で、まずはクイズから、いきたいと思います。
はい。最初からその調子でいくんですか？
しばらくはこの調子でいきますけれども。
あ、なるほど。
はい。
今日はですね、まあ、創立は今日じゃないんですが、
はい。
設立が、1947年、11月20日に設立したある会社のお名前をお当ていただきます。
はい。
お手つきありません。お二人でこの問題どうぞ。
うん。
お、早い。まだ何も言ってないんですけど。わかりますか？
はい。私は好きなとかいう話をさっきしてたじゃないですか。
あ、もしかしてわかりました？何も言ってないですけど。
いや、適当ですが。はい。NEC。
あー、違います。FC ではない。
うん、そうですか。
それじゃあ問題。
お手つきになっちゃいますか？
あ、お手つきないんで大丈夫。あ、
ない、大丈夫ですか？はい。
まずヒントなんですが。
はい。
はい。
花札、トランプの製造業を行
う。うん、
はい。
強いだっけ？あれだわ。アップル。
ブー。アップルではない。
ああ。
花札、トランプの製造業を行いながら、おもちゃメーカーとして地盤を固め、ウルトラハンド、光線銃スペシャルなど、ギミック付きのおもちゃなどをヒット商品を生み出しながら、1980年に、携帯型ゲーム機、ゲームウォッチを発売し、大ヒットとさせました。1983年にファミリーコンピューターを発売後、1985年に、スーパーマリオブラザーズは、全世界で大ヒットし、同社はゲームソフト市場で不動の地位を獲得することになりました。ということで、
はい。
お答えは何でしょう？
うーん。
おい。うまうまさん。白のうまうまさん。
はい。ニンテンドー。
結構。ニンテンドー、その通り。ということでですね、今日は、
はい。
皆さん大好きな、ニンテンドー、株式会社、ね。
はい。
を、まあ、とりあえず、
47年、
そうなんです。1947年の11月20日、まさにこの、ね、今日配信の日、その時なんですけれども、
はい。
うん、
もう、これ、かれこれね、53年前ですか？
ことはまだ、その、なんていうんですか、うん、デジタル的なものが。
53年か。
そうですね。
63年。
任天堂ってなったんですね。
63年か。
もともと花札とかいう話だったよね、今ね。
そうです。私も知らなかったんですけども、この任天堂株式会社ですね、一番最初は花札、トランプの製造業を行ってた。
あ、でもそれ有名じゃないですか。
おちゃめか。あ、そうなんですか？
知らなかった。
僕は花札よくやったことあるんですけど、任天堂って書いてあったのよく知ってますよ。
あ、本当ですか？私花札やらないんで、そこはね、ちょっとわからない。
あ、そうですか。
僕もちょっと花札の絵柄が怖くて。
怖いってどういう。
絵柄が怖くて全然こう。手をつけられなかったですね。
あ、そうですか。いやいや、結構有名だと僕は思ってたんですけど、 意外、いやいやいやいや、実は花札の段階で言おうかなと思ったんですけど。
あ、もう分かってたんですね。
そんなあれではないかな。そんな単純ではないかなと思って。
もうなんか NEC とか言い出すから、なんか、あれや、NHK って言わそうとしてんのかなと思って。
違
います、違います。NHK 絶対もっと前だろうと思って。
違います、違います。
2回ぐらい間違えとこかなと思って。
さすが、さすが、はい、
さすがボケ担当。
さあ、ということで、また改めてちょっと会社の説明をね、はい、通常の声でさせていただきますけれども。はい。まあ、その1980年にですね、携帯型ゲーム機のゲームウォッチというのを発売し大ヒットさせました。で、1983年皆さんご存知だと思いますけれども、ね、あずき色でおなじみのファミリーコンピューターというのを発売して、その後、1985年にはですね、スーパーマリオブラザーズというのが、全世界で大ヒットしてですね、今年、なんと25周年というようなところですね。スーパーマリオブラザーズが迎えることとなります。
で、スーパーマリーですね。
そうですね。
我々と同い年くらいのね、
同い年。
そうです、そうです。同い年です。ね、なので、ちょうど25年前というところなんですけれども。
マリオと肩を組めるぐらいのね。
マリオおっさんだろ、でも。
ヒゲ生えてる。
うん。
まあ、でも、それで、今年の、もう発売になったかと思うんですけれども、ね、スーパーマリオブラザーズの25周年記念の、なんか Wii のソフトがね、出たんですけれども、それもまあ、多分、売れ行きは好調なんではないかなというふうに思っております。
なるほど。
で、2008年時のですね、ゲームソフトの販売シェアでは日本、世界ともに1位です。
あ、素晴らしいですね。うん。
で、2010年現在はですね、現行ハードの売り上げも、携帯機、末子機器ともに世界一位になってるんですね。だからもう本当に世界、日本、世界、日本だけで、世界で、両方と1位を獲得してる、もう超有名、ゲーム会社と、言われるかなというふうに思っております。はい、でですね、まあ、去年もですね、11月20日、私は、いつもお世話になってるですね、ウィキペディアの誕生秘話というのをですね、
うん、
お話しして、今年も11月20日、この任天堂の誕生というところをやっているんですけれども、うん、まあ、はい、皆さんもうお分かりの通り、はい、私、ホネスがですね、
誰も言わなかった。
そうです、そうです。今日、11月20日は、なんと、ホネストの誕生日でございます。
あ、それは、おめでとうございます。
ありがとうございます。
単骨日みたいな。
単骨日。で、
単骨日
なんですけど、これだからね、まあ、言っちゃえば、スーパーマリオのブラザーズと私同い年なんですよね。
単骨されたわけですね、その時に。
そうです。で、実はですね、任天堂と私、ホネスト、
はい。はい。
もう一つ共通点があるんですよ。さっき調べててびっくりしたんですけど、任天堂、1889年に、創業されたのは1889年なんですが、その時の任天堂の名前。
1889年。
創業ってやつか。
創業はね。
うん。
うん。その時の任天堂の名前がですね、
うん。
任天堂コッパイっていう。
どういうこと、どういうこと？
そうなんです。ですね。骨の灰。
灰？
灰。麻雀牌の灰ですね。
ああ。
任天堂コッパイっていう名前で、まあ、創業してるわけですよ。
それ何の会社、何の会社というか何を？
ね、コッパイっていうのは、意味はですね、カルタとかそういう意味がある
あ。
で、あとはまあ、獣の骨で作った麻雀の灰とかいう意味があるんですけれども、
うん、
まあ、そういったところでもですね、任天堂と実は私、骨で繋がってたという。
骨からのつながりっていう。
そうですね。
骨つながり
っていう。骨つながりなんですよ。
またかなり熱いつながりがありそうです。血よりも、ね、メインフレームに近いところにあるもの。
そうですね。
むしろメインフレームだからね。
メインフレームだね。うん、メインフレームですわ。
まあ、
まあね、
うん。そんな。
任天堂とそういう何か裏があったっていうのは初めて知りましたけどね。
裏はないんですけどね。ただちょっと骨でつなげたかっただけなんですけど。
まあ、ボーンコネクションってやつですね。
そうです。新しい言葉作んないでください。カタカナ語またなんかややこしくなるんですけど。まあ、そんなところで今日は、ね、20分そこらですね、ニンテンドーについて語りますが、はい、二人ともニンテンドーはきっとゲームは大好きだと思いますが、
うん。
ニンテンドーといえば、このゲームっ ていうゲームをぜひ一つ一つ、一つずつですね、ちょっと紹介していただきたいんですけども。
はい。
うん、ママさんは、任天堂といえば何のゲームを思い浮かべますか？
いや、もう1位はマリオですよね。
うん。
で、またそのマリオも、まあ最初、横スクロール型のね、アクションゲームでしたけど、
はい、はいはいはい。
レースゲームとかテニスとかそういうのを全部取り入れた。
うん。
あらゆるジャンルのスポーツとかを取り入れたゲームを数々こう派生していってるっていうところを、
うん、そうですよね。
ね、最終的にはこうマリオパーティーみたいな感じで。
ああ、そうですね。そういうのもありますよね。ね、パーティーゲーム。
家族向けのパーティーゲームって言えばもうマリオでしょ、
うん、
みたいなことになってたんじゃないですかね。
はいはいはい。
だいぶマリオもいろいろとね、スーパーマリオブラザーズを筆頭にテニスとかね。
うん、
テニス。
マリオカートとかね。
うん。
いろいろ出てますね。
はい。
はい。じゃあ、グリーンティーさんは、ニンテンドーといえば？
私はね、小さい頃からいろいろやっとるんですけどもね。
誰だ？誰だ？うん。
POKEMON ですかね。
POKEMON。
PPPP。
ああ、なるほどね。
あ、
ポケモンですね。
ポケモンってやつですね。
はい。全世界的に有名になりましたよね、あれもね。
ポケモンはそうですね、ニンテンドーまさに。
そう。赤選ぶか緑選ぶかちょっと違うよって
。そういう CM あったんだよね、最初ね。
ね、
うん。
それ知ってるのは、まあ、我々の年の年代ならではという部分でも。
ちょうどニンテンドーね、が64が発売された年かなに、ポケットモンスター赤、緑っていうのが発売された。
うん、
それがちょうど1996年なので。
うん、
まあ我々がちょうど小学校ぐらいっていうようなところですけども。
まあそれもあるんですが、
うん、
やっぱりね、家族じゃないけど、友達とかとこうワイワイこう遊んでたのは、あれですね。スマッシュブラザーズ、ね。
ああ、
出た、
うん、
あれね、うん。我々の共通の友達があの負けて怒って出てたやつね。
そうそうそうそう。
出てたっていうか、あれでしょ、うちら追い出されたっていう。
そう、うちらは、そう。まあ、経緯を話してもいいんですよね。機嫌を悪くして、うちから追い出されたっていう。
そうそう。その子の家に遊びに行ったのに、その子を、まあ、ボカボカやってたら、
まあ、その子はね、その、ゲームを発想して割と、ピカチュウをこよなく愛し。
うん。そうですね。
前スマッシュ技、前方スマッシュ技とか、うん、割と空中戦はすごい強かったんで、みんな全然勝てなかったわけですよ。うん、
はいはいはい。
で、ホネスさんはね、ゼルダで、上 B とか使ってなんかこう、復活するときの技とかを展開して、割と、キャーってやつ切りかかって、
いやーって。
割とこう、ピカチュウがね、こう、うまく上から、ズズランみたいな感じ
で、
ドーンド
ーンわーみたいな。ありましたね。
マリオとかで、とかでね、こう、クルクルクルみたいにやろうとしてたんですけど、なかなか勝てなかったんで、なんか3人で協力して、ピカチュウを倒したわけですよね。
そうですね。
そしたら、その子が、今日ここまでですみたいな感じで。
もう店時間
みたいな。いな
はい、今日はここまでですみたいな感じでね。ちょっと、家から追い出された
そうそう。
まあ我々もね、言ったらひどいことやりましたけどね。
まあね。
まあまあ、
いろいろ。
でも、そういう、なんか楽しい思い出というか、結構今となっては楽しい思い出っていうのが。
楽しいですよ。
まああるのが、ね、
うん、
マリオとかそういうスマッシュブラザー。
そうですね。
やはり任天堂の製品なのかなっていうふうには。思うんですよね、
うん。どちらかというと、仲間と一緒にみたいなイメージが強い、
ね。そうですね、
うん。
なので、まあ、他にもですね、やはりゲーム機といえば、まあ、PS だったり、PSP だったり、PS3 だったり、2だったりというのがあるんですけれども、まあ、そこももちろん面白いゲームはいろいろ出てるんですが、
うん、
やはり、まあ、我々の子供の時のゲームといえば、任天堂さんのゲームかなというふうに思っております。
はい。
まあ、それで、やはり、まあ、先ほどありました、ゼルダの伝説とかですね、私はすごい好きなゲームの一つ。
面白いですね。
ゼルダちゃんね。
ゼルダ。
ゼルダちゃんね。あれ、うん、ゼルダの伝説で、操ってるのがゼルダだと思ってる人がもう大半なんですけど、
リンクですから。
奴の名前はリンクですからね。
うん。そうね。リンクですよね。
ゼルダは、うん、女性のね、
そうですね、
女神。皆さん、間違いないように
。後にこう、クリックするとね、そこに飛べるっていう。
後にじゃないでしょ。
そのリンクでは、リンクと、
リンクとじゃない。それは。
後のリンクであるみたいなことを言おうとしたんですけど、うまく言おう。
後のリンクじゃないですよ。これただ、リンク辿ってるだけですから。違います。まあでもね、任天堂さんもね、ずっとヒット商品ばかり生み出してるわけではないのは、もちろんそうなんですよね。
あ、でも赤字は聞いたことないですね。
いや、そうですね。
全部絶対、どんだけクソハードとか言われるくらい、あんまり売れ行きがなかったね。バーチャルボーイとかね。
バーチャルボーイ、
あれですら、あれですら黒字なので。
まあまあ、まあ、
回収しきったんですよ。
まあまあ待ってください。あのバーチャルボーイ、私ね、結構好きだったん
です。嘘めっちゃ怖かったですよね。
あれね、でもね、家では持ってなかったんですよ。
いや、
うん、
家っていうか、店でやってる人を見るのが怖かったんですよ。
そうです、
そうです。店で壁に向かって。
いや、でもね、バーチャルボーイ、私、近くのおもちゃ屋さんでやってた
っすか、
はい、それ怖いって。
多分周りから見ると、壁に向かってなんかこう、ガバッと顔をね、くっつけて。
やってたんです
よ。ニヤニヤしたから。
恐ろしい。
コントローラーを握って。
なんていう小骨だと思ってたんでしょうね、みんなね。
絶対あの時のお母さん世代の人たちって様子がおかしいと思って見てたんだろうな。ね、
いや、でも、バーチャルボーイは、正直、売れないなと思いました。
でしょ？
そら、子供の頃にそう思ったっていうことは相当。
あれ家にあるっていう人見たことないもん。
だってあれは、
セリしかねえだろ。
あれはさすがにね、買わないですよ。
まあそうだろうね、ま
あ。あれもね、結構画期的で、結構中の画面 3D だったんですよ。奥に行けたりとか、
う
ん、
そうですからね。
前に来れたりって 3D っぽく見せてたんですけど、まあ何にせよ画面が赤と黒っていうね、あの見にくい感じ。
色合い悪いよね、あれね。
まあ売れないだろうと思ったんです。
絶対目悪くなります、
あれ。そうなんです。まあね、売れないとか言っちゃダメなんですけど、結局売れてないのは確かなんですよ。
まあそうですね。
うん。まあでも、消費者の走りというかね。
まあね、でも、
体験型としては。
あれが、バーチャルボーイ発売した後の任天堂64はもう、がっつり売れて
ました、ね。
あれはもうみんな大好きなゲームですからね、う
ん、まあ。なんか知らんけど、その時64ビットって言ってましたからね。
言ってましたね。まあ、我々のね、駆け上がりラジオでも一度、任天堂64はですね、うままさんの点数のところで、取り上げられた、ネタなんですけれども。
ああ、裏表テストある
やつ、ね。そう。200点満点でも。
200点満点だけど64だった。でもよく他の人の点数見ても、結構64点です。多かったと思う。
64ってよく見るんだよね、なんか。
まあ、だから64ってね、結構取りやすいんだと思います。
そう、どう頑張っても、なんか64点になるんだよね。なんだろう、初の倍数みたいなの。
そうね。
点数化しやすい。
ビット的なものかもしれない。
まあ、そうですね。8の倍数は点数化しやすい。まあ、はい、そんなところで大体我々の小学校世代でですね、まあちょうどいろんなゲーム機が発売されて、それから1998年にはゲームボーイカラーが発売されたと。
あれも、なんかすごかったね、ゲームボーイカラーは。
あ、我々。
カラーって。
うん、そうですよ。
ワリオですね、あれ。
うん。
我々の世代では、ゲームボーイと言ったら白黒。
うん。
分厚くて、持ち運びあんまできねえだろうみたいな感じだったの。
しかも横から見えないっていうね。
そうそうそう。それが一気にゲームボーイカラーになってね。
ただでもね、ゲームボーイカラーになった瞬間の時は、実はあれ、背面からライトは照らされてない。あ、
バックライトがなかったっ
ていう、ね。バックライトなし、反射のみの光だったんですよ、うん。僕それ知らずに買って、やったこれで布団の中でもできる。
そうそうそうそう。
1万円くらいで買ったのに、なんか別売りなんですよ、ランプは。なんかね、
しかも上からつけなきゃいけない感じの
ライト。みたいなことになるんです
よ。そうそうそう。
アンコみたいな感じで、って上に取り付けて、なんかね、虫眼鏡みたいなのガチャッとやって、暗いところでできるみたいな。
まあでもあれ、本当しばらく経ってから、多分ゲームボーイアドバンスかなんかなってからですよね、
そうですね、
バックライトちゃんとついたのは。
はい。まさにその。
うん、
そ
うですね。あ、うん。アドバンスの前にもう一つありましたね、
ゲームライトっていうのは。
何だったかな。画質はゲームアドバンスの。
あ、あったあったあった。あれ、SP か。
SP だ。
SP、
うん。折りたたみ型携帯みたいなのをモチーフにしたゲーム
ボーイ。あれはバックライトついてた。
え、ゲームボーイ
SP な。
SP。
うん。
あ、その。ゲームボーイ全部持ってましたから。
そのゲームボーイ SP の情報がですね、私の手元に今ない。
あ、でもゲームボーイアドバンス SP だな。
あ、ゲームボーイアドバンス SP はゲームボーイアドバンスが発売されてからですよね。
あ、じゃあ、もうちょい後か。
そうなるのか。
なので、ゲームボーイカラーが1998年に、発売されて、2001年にゲームボーイアドバンスが発売された。
で、まあ。それからまたさらにちっちゃいのが。
そうです、
そう
です。まあ、そのゲームボーイアドバンスと同じ年に任天堂ゲームキューブっていうのが発売されまして、
はいはい、
まあ、それでもね、一応話が上がってるっていうような形になってます。うん、で、先ほど言ってたゲームボーイアドバンス SP っていうのが2003年ですね。
うん。
に、発売されたんですが、残念ながらですね、2003年にはファミリーコンピューターとスーパーファミコンの生産を終了したと。
それまで作ってたっていう。
そうなんです、ありましたね。なかなか、 もうスーパーファミコン生産されてないんだと思うとちょっと残念ですけれども、
うん、
まあそれ以降もう皆さん知っての通りですね、2004年には任天堂 DS ですねを発売して、うん、その後には任天堂 DS ライトが2006年、そして Wii も2006年、
はいはいはい、
そうですね。で、最近では2008年に任天堂 DSi と、2009年には任天堂 DSi LL っていうのが
めちゃくちゃでかいやつよね。
はい、
うん、ノートパソコンみたいなの
ね。まあ、それで最後ですね、まあ、今年じゃないですね、来年の、2月ですね。
はい。
末には、いよいよ任天堂 3DS っていうのが
出てくる。飛び出してくるんですね、
はい。飛び出してくるっていうのが出てくるので、まあ、ね、あの、ポケモンとかやってらっしゃるグリーンティーさんはまさに 3DS でポケモンやったら出てきちゃうよ、みたいな感じになるのかなっていうのは思ってますけどね。
まあ、来年、楽しみですね、
う
ん。
そうですね。
うん。
きっと、2月は、そういえば、グリーンティーさんの誕生日は2月だったよね。
2月ですけど、まあ、暫定的に私、誕生日3月にずらして、誕生日プレゼントをいただくっていう形にしておこうかな。
それ確か、可決されたんでしたっけ？
可決、臨時国会の方で可決されてるらしい。
今年の誕生日だけは3月に。
そう、3月に。次の誕生日だけ3月に移転します
よ、まあ。そうですね。
はい。
まあ、それは一人で言っておいていただくという。で、まあ、そんな感じでですね、皆さん大好きな、今日は任天堂について、話したんですけれども、やはり今後もね、きっと、Nintendo DS っていうところは我々もちょっとね、タッチできて、うんうん、2画面でっていうのはなかなかなかったところだと思うので、あと Wii ね、はい、こう棒を振ってそれがゲームになるっていう。
棒ってあんな。
コントローラーね。コントローラーね。まあでも、なかなか、ね、ないです。
ここまで、うん、ここまででも売れると思わなかったですね。
まあ確かに、まあ言っちゃ悪いけど、棒振るってイメージでしたからね、最初ね。
最初は。
うん。
だから、それでいろんななんかゲームが、例えばゴルフとかね、テニスとかっていうのは、うん、まさに、この同じような動作でゲームができるようになったっていうのは一つ、
そうですね。
まあ日本みたいにこう、国土が狭い国なんかにとっては、うん、ああいうね、エンターテインメント的なゲームっていうのはすごい、ありがたいことかもしれないですね。
まあ、それとですね、もう一つ言えるのは、その、やはり、そのゲームを支えてる、ゲームを制作してる側の人間の方々の素晴らしさと、うん、あとはやはりゲーム音楽っていうところをね、
はいはいはいはい、作
ってる方々っていうのはもう本当に素晴らしい方々で、もうね、いろんな名曲が生まれてますよね。うん、マリオにしてもそうですけれども、それ以外ゲームに関してもね、
うん、
もうこの歌を聴けば、あ、このゲームなんだなっていう風なのが一発でわかるような、うんうん、まあそんな歌を作ってらっしゃる方々もいらっしゃいますので、
まあ。まあただね、その、任天堂、すごいんですけど、ちょっと一つだけ、まあ、今後、まあ、気をつけていただきたいなと思うのは、
はい、
まあ、他のそのソフトウェアを開発してる会社の人たちのですね、
うん、
あの、開発しやすい環境を作ってあげるっていうのは重要かなと思うんですよね。
うん、
どうしても任天堂の社内だけの、あの、マリオとかね、ああいうタイトルがあるんで、
うん、
あれなんですけど、他の会社が DS 用のこうソフトを作ろうとした時に、
うん、
コストをほとんど 100% その、会社が負担すると。
そうですね。
いうところで。
うんうん、
でそうすると、中小企業とかのソフト開発会社とかにとっては割とね、痛手になるんですよね。その、見込みが立たない状況で予算組まなきゃいけないと。
うん、
そういうところをちょっとサポートしてくれたら、ね、任天堂にね、
うん、
サポートしてくれたらいいかなと思うんですが、割と任天堂自身もう自分が出してるソフトでだいぶ潤っちゃってるんで、
うん、
なるほどね。
独立してきてるのかなって。
うん、まあ、そうですね。
そういう他のソフトとかのメーカーたちは、こう PSP とかですね。まあそういったプレイステーション的なものにですね、来たり。
はいはいはいはい。
Xbox とか。
うん。
まあ日本だと、あれですね、ソニーコンピューターエンターテインメントのね、うん、方に来てるんですけど、
うん、
そういう風になってもいるんで、まあいろんなアイディアを取り入れるんだったら、やっぱりこうみんなで協力して作るっていう点においてはね、
うん。
うん。もうちょっとこうオープンにして、みんなでこう利益を出せるようなね、環境にしてもいいかなとは思いますけども。
うん、
まあ iPhone とかも新しいね、プラットフォームとして入ってきてますからね、そういったところに開発しやすい方に逃げられちゃう可能性もあるね。
そうですね。うん。まあなので、今後、まあ任天堂がどういうふうに発展していくのかっていうのは一つ、まあ
注目。すごい能力の者の人たちの集まりでもあるし。
そうですね。
実際これだけこう、一番売れてるようなね、生み出してる人たちなので、期待したいところですよね。
そうですね。
はい。
ぜひ、今後も、任天堂の発展を見守りつつですね、本日は私の誕生日というところを祝ってですね、 今日の、
え？ただ残り二人がなかなか祝おうとしないという。
まあ、それはいいです。聞いてる方々がおめでとうって言ってくれればいいです、心の中で。はい、
なんか今すげえ、何ノイズじゃないけど。
なんか車が通った
りとかもね。うん。
え？何俺の気持ちが電波に乗ったかな？
なんか自分、なんか変わった声になったよ。
まあ。
他の人からおめでとうっていうのが入ってきたんですよ。
そうですね。じゃあ、ぜひですね、まあ、祝っていただいて、今日の、はい、井戸端カオスを終了したいと思います。ありがとうございました。
はい。おめでとうございました。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、お二人ともありがとうございました。
はい、
エンジェルガールとですね、任天堂ということでですね。
うん、
まあ、非常に楽しく、ね。
割とね、エンターテインメントな話題だけだったっていう。
そうですね。まあ、前半もエンターテインメントですからね、
はい、
ね。
エンターテインメントですね。はい、
うん。
で、何ですかね、今、なんか、ホネソさんが、多分ね、祝ってほしそうな感じの。
いや、違いますよ。
なんかね、テンション、はい、なんか待ってる感じ。
さっきなんか私の、が発言した時になんか車通った音なんじゃねえかっていう。
あ、はいはいはい。
もしかしたら自分の、鼻息かもしれないですね。
あ、鼻息どういう
ドゥーンって言われて。ドゥーンって鼻息かも
しれない。ドゥーンって言ってましたけど、それ、なんですかね、
ノーズブリー、ブレスっていうか。
ノーズブレスっていうか。かもしれない。まあそこはまあまあ怖い今日ということ。
わかりました。じゃあ、まあ20歳に、
はい、
なりましたけれどもね。なんか今年、
一足早めに。
はい。一足早めになっていただいたわけですが、はい、なんか抱負とかありますか？
ああ、抱負来ましたね。
はい、
まさかの。まあ今年はですね、今年ね、なんか去年も言った気がするんですけど、まだ、はい、自分のね、手に職っていうのがなかなかつけられてないところがあるので、
結構、
うん、手
職についてないイメージになって
る。違う、そう言いました。
待ってください、待ってください。言い直します。職についてないわけじゃなくて、はい、自分の、なんかこう、要は、技というか、うん、
技ね。
技というか、その、まあ、まさに手に職っていうところで、
うん、
もう仮に独立しても、もうこれだけあればやっていけるっていうような、もうスキルですかね。
はいはいはい。
スキルの部分。単体でも必要とされるような。
そうそうそう。
存在になると。
そういった人間になりたいとずっと思ってるので、
うん、
そのスキルの部分をもうちょっとですね、今後もどんどん磨いていくの。プラス、
うん、
今年はもうちょっとこの仕事のところに余裕を持って仕事ができれるようになればいいかなと。うん
うん、なるほどね。
割とね、ホネストさんの、割と感情的なあれも出てきたりしましたわね。うん、新入社員の。
あそうね。
そうですね。
はい。
そうですね。
あれは誰に伝えたいのかっていうかね。
うん。まあ、誰に伝えたいかっていうのはなかなか言わないですけど。まあ、まあ、それも含めてね、ちょっと、まず、自分の、まあ、仕事のスキル、だけではなくてですね。
はい。
まあ、この駆け上がりラジオを、もうずっと続けていくっていうようなところを見据えて、はい、何か面白いことができればなというふうに思ってます。
はい。
はい。
まあ今年はね、ホネストさんの方でも、まあ、流行り物通信簿というね、新番組で新しい船出もしておりますのでね。
非常に面白い番組だと思いますよ。
ありがとうございます。
はい。もう私としては、言うって言いたいところなんですけども。
結果、
判定つけましたね。
はい、
まあ、この前ね、出ていただいた、グリンティーさん出ていただいた時には、グリンティーさんが私の判定をつけましたからね、実際。
気になりますね。
まあ、それはね、30日、31日かなんかの配信だったかと思いますけど。はい。
10月の31日ぐらい。
はい、もう多分、この配信がある頃には聞けてると思いますね。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺で大丈夫ですかね。
はい。
はい。
大丈夫ですよ。絶対、うん。絶対なんか何か言い残したいことありますかみたいな。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。それではまあ、終わって、すんなりと終わっていきたいと思いますが。
はい。
はい。
はい、今回は、11月20日配信ということで、はい、ホネストさんの単骨日でございました。
はい。はい、
20何年か前に生まれたということを、皆さん覚えておいてください。
教えてください。
はい。それでは、お送りいたしましたのは、グリーンティーと、
うままと、
ホネストでした。
は はい、ということで、はい、次回は11月30日になります。
はい。
はい。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。